立川こしらです。
柳家小舟です。
桂銀次でございます。渋谷落語ポッドキャスト、冗談言っちゃいけねえ。
ポッドキャストも随分長くなってきたから、
はい、
この3人の中も親密になっちゃって、
はい、そうですね、本当に、ね、
うん、どうする、やっぱ温泉旅行ぐらい行った方がいいよね。
行きましょうよ、
みんなでね。
行きましょう。小
舟は嫌なの。
いや、行きたいです、行きたいです。みんなと行きたいですよ、3人で。なんで笑っちゃってる
思ってるように感じない。
赤海ですか、秩父ですか、どこ行きましょうか。
どっちか、今ね。
どっちか、
うん、熱海か秩父かだよ。
秩父ですよ。
ごめん、俺小舟と同じだ。
本当ですか。秩父ですよね。
意外な、うん、
行った時ない、秩父。
秩父の温泉はないです、
ね。あ、
俺も行ったことない、秩父の温泉は。
そうです。じゃあなんで秩父。
いや、でも熱海とか、あ、静岡方面はもう俺頻繁に行ってるから。
そういうことか。
うん、はい、だから行くんだったらなんか埼玉の奥の方の方がいいかなと思って。
行きましょう、行きましょう、
うん、
秩父いい
っすよ。秩父、うん、練馬だからちょっと近いし。
ああ、
誤差だよ。あの対馬の俺からすると誤差だよ、それ。
そうですね、対馬からすると一番端ですからね。
そんなものを。
ああ、そうか。
あ、でもなんか合宿みたいのしたいね。
あ、いいっすね。
これ
落語合宿ってことですか。
落語、落語じゃない、ポッドキャスト合宿じゃない。なんで落語合宿しようとしてんの。
ポッドキャスト合宿、
合宿だよ。
やりましょう。
あ、なるほど。じゃあ別に落語とかうんぬん関係なく。
そうだよ。
あ、いいっすね。
ポッドキャストの合宿で行ったらなんかオリエンテーリングみたいなのやろうよ。
オリエンテーリング
って言わない。
オリエンテーション、
オリエン
テーション
で3人でオリエンテーリング、
テーリング、テーション。
え、何をイメージしてる。
え、なんか
俺、山道でヒントとかあって、
はい、あ、
それをこうチェックしながらクリアしていくのをオリエンテーリングって言って気が
する。違う、我々すでオリエンテーションって言って
た。オリエンテーションかもしれない、ね、俺が言葉間違えて覚えてるかもしれない。 あんまやってないから、友達いないから。そ
う、一瞬で黒くなったな。さっきまでヒント見つけようって楽しい話してた
けど、友達
見事ぐらいで急に来
る。嵐がやってたからしょうがないね。
やつぎばやで暗くなった。
そう、ちょっとそういうね。
いや、いいですね、3人、
うん、合宿もちょっと企画しようよ。
はい、
だから、秩父で、
はい、
温泉宿をやっている人、
はい、
やってる人ぜひ連絡ください。
あ、連絡ください。
なるほど、うん、そう、お願いします。
だから、そしたらタダで泊まれるじゃん。で、あと秩父鉄道の人もね、連絡いただけたら。
そうか、
秩父鉄道タダで乗れるじゃん。そしたら、あとは埼京線。埼京線じゃない、秩父って。西武線、
西武線、
西武線です。
いや、あの、西武の堤オーナーでいいんだっけ、西武は。堤オーナー。
いや、知らない。
ぜひ、ぜひ、あの、電車代出していただけると。これでね、みんなタダで行けるわ。よかった。
そうですね。ね、いっぱい楽しめるわ。
いつ届くか。何年後かな。
連絡お願いしたいなと思いますけれども。もうね、このポッドキャストも。渋谷落語のポッドキャストで配信が始まってずっと経ちますけれども、
はいはい、
反響どうですか。
反響は僕親から来ました。
いいね、
第一回目来た。
え、育ての方、海の方。
いや、どっちも、どっちも、どっちも、どっちも兼ね備えたやつ。
兼ね備えてる、
どっちも兼ね備えたやつ。
いや、あんまり親御さんをやつって言う
どっちも兼ね備えたやつから来ましたよ、メールが。親から。
すごいじゃん。
おっかさんから。
おっかさんから、うん、
見たよ、ラジオっつって。
うん、もう言ってることがちょっとちぐはぐだけど、ね、
ラジオなのに見た。
ラジオ見たよ。
YouTube もあるからね。
あ、そうだね。
見たよって。
うん、
のみでした。別に感想も特になく。
良かったも悪かったも。
良かったも悪かったもなく。
でも追撃したくならない、そうなると。
いや、だから、
うん、
どうだったって。
お、聞いたの。
聞いた。
うん。うん、
なんか、ちょっと。もうちょっと頑張ってみたいな。
なんか、あ、お母さんからしたら足らないんだ。
そうそう、やっぱ名言こいつ出すじゃないですか。
出す。
師匠も
なんか、俺も
師匠しっかりしてるし、
うん、
名言バンバン出して、なんか俺だけバカキャラみたいな。
いやいや、兄さん名言前回出したじゃないですか。
え、な、ごめん、出したのは覚えてんだけど、名言自体を俺忘れちゃっててさ、
なんでですか。
あれなんて言ったっけな。
あんないい名言出たのに。
全然思い出せないんだよな。
カオスよりコスモス。
かっこいい。
笑っちゃってる。笑っちゃってるじゃん。いや、名言じゃないっす
よ。バカにしてるさ、アリさん。人が一人笑顔になった。
いやいや、笑顔。
コスモス
咲かせたからだよ。いや、俺は感心させたいん
だよ。コスモスが咲いたからだよ、今。
うわ、いいこと言ったみたいなことを。
笑顔のコスモスがね、今咲いた
から。素晴らしいわ。 それさ、小舟のお母さんだって嬉しいよ。
カオスよりコスモス。
そう、息子がコスモス
になって。何言ってんのあいつってなりますよ。なんか東京でとんでもないこと言ってんじゃん、こいつと思って。
向こう大丈夫か、
大丈夫、福島に帰ってきなさいって言われちゃうよ。
大丈夫、カオスよりコスモス。福島帰ったって仕事ねえからさ。
すごいこと言われる。はっきり言わないでください、本当に。カオスよりコスモス。
すごいね。
いや、まあまあ、そうですね。だから、ここ、また見てくれるんで、
そうだね。だからちょっと、お母さんに関しては、はい、頻繁に、感想を送ってもらえると。
いや、そうですね。
そうだよね。
君は？
僕は、そうですね、お客様からちょこちょこ聞いたり。
わ、すごいね。でも、お客さんはそんな悪いこと言わないもんね。
そうですね。
うん。
なんて言われたの？
なんて言われたかな。だけど、特にその、東京外の方から、うん、毎週聞けるようになって嬉しいです、みたいなお声は。
ほら、ほら、来たよ。
すごい、ね。
これなんだよ。
ありがたいですね。
マジ、もう東京に住んでる人は、はいはい、もう落語情報溢れてるし、
うん、
毎日見ようと思ったら見れるじゃん。
はいはいはい。
でも、地方に住んでる人はいくら落語好きでもさ、
はい、
たまにしか見れないし、
そうか。
そのたまにも、その自治体が結構な予算積んで、
はい、
テレビの人気者を呼びましたみたいな、そういう回になっちゃったりするから、本当に落語好きな人からすると満足できるような回じゃなかったりさ。
ああ、なるほど。そうですね。
でも落語のちゃんとしたのに触れようとしたら、はい、もう東京まで行って、はい、寄せ見ないといけないみたいになってる中、はい、この落語家の若手の生の声が聞こえるっていうのは、
うんうん、あ、そうですね、うん、そうか。
それは落語という作品ではないけれども、
はいはい、
落語に関わっている若者のさ、うん、この言葉がちゃんと伝わってるっていうのは俺すごく大事なことだと思う。
YouTube という媒体でね、
そうそう、
この活躍が見れるっていうことですから。
そうなんだよ。
高校の同級生とかにも送ったんですよ、
うん、
おお、
俺今こういうことやってんだよみたいな、
うん、
YouTube に載ってるんだよ
って、うん、
自慢したくて、
うん、
送った、うん、みんなに、
うん、
こういうことやってるんです
よ。ほんでほんで、
うん、いや別に感想は特にないよ。あ、そう、すごいね、みたいな。すごいね。でもなんかお前、なんかバカみたいなことばっかり言ってるから、もうちょっと頑張れ、みたいなことを言われたけ
ど。あ、そう、みんなから応援されますね、兄さん。
いや、いや、そりゃそうだろ。
そりゃそうだろ。
カオスよりコスモスなんて言ってた。わけわかんねえやつより、お前。なんか名言飛び出す方がかっこいいだろ、お前。
いやいや、けど。
何言ってんだ、こいつ、みたいな。
いいじゃないですか、応援されて。
いやいや、でもこれを見せられるっていうのは嬉しいんですよね。
あ、そう、
あの、
そ
のあるっていうのが
ね。あるって、残ってるじゃん、YouTube に。
で、多分同級生も、あと母ちゃんも、うん、そのうち気づくと思う。
え？
あの、はい、ヒーローだけが表に出る仕事じゃないんだってことに。
おお、
そう。
そうなんだよ。
いいね。
小舟は、
ちょっと食らいましたわ、今。
小舟はね、ヒーローじゃないんだのに、はい、これだけちゃんと色がついてるっていうのは、
はい、
実は一番難しいんだよ。
あ、ヒーローじゃなかったんだ、これ。
うん、
カオスよりコスモスって言って
る
のに、
うん、だからカオスよりコスモスがそんなにかっこよくないのに堂々とできるところがもうヒーローじゃないじゃん。
かっこよくないって言っちゃった。
しっかりはっきり言いますね。
かっこよくないって言っちゃった。
しっかりはっきり、そうか。まあでもそうなんですね。
そうだから言ってみたら、出方としてはさ、落語家らしい出方じゃん、うん、
本当ですよ、
うん、そのなんかちゃんとしてないとかさ、
はい、
なんかすぐ言葉が詰まっちゃうとかさ、
はいはいはい、
もう本当に欠陥だらけみたいなところを、
はい、
ちゃんとしたところを見せようと思えば多分小舟も持ってるんだよ、
はいはい、
でもその部分ではなく、自分の劣ってる部分、
はい、
自分が欠けてる部分をこうやってさらけ出すことこそ落語の本質だっていうのを、あとこの銀ちゃんはできないもん、こんなこと。
そう、いや、俺も意図的に結果を見せてるわけじゃないから。俺、作品は俺、なんか自然に結果が出てるだけだ。
そんなことないよ。
計算で。
計算で結果出せないから。
え、違うの？
違う。
小舟は全部計算だから。
全部。
そうですよね。
うん。うん、そう。だからそれで。
あ、計算でやって
んの？ああいう輝き方があるんだっていうの。
なるほど。
うん。
そうか、そうか、そうか。
特にその、芸人の世界だと、
はい、
やってるとだんだん分かってくるじゃん。
はい。
そういうポジションがあって、はいはい、そのポジションに行くのがいかに大変かっていう。
あ、
でもそうじゃなく、一般視聴者の目で見てると、
はい、
まあ昔で言ったら、それこそダチョウクラブとか、
あ、はいはい、
あと出川哲朗さんとかを下に見るみたいなさ、
はいはい、
視聴者は文化あるけれども、
はいはい、
実際この世界に入ってみたら、あれがどれだけプロフェッショナルで、あれが簡単にできないってことを知るじゃん。
はい、はい。
だから、多分お前の同級生とか、母ちゃんも、しばらくやってたら気がつくと思う。天才だったんだと。小舟は天才だったんだ。だって、あの枠誰もできないもん。
できない。
あ、 なるほど。
替えが効かないです。
うん。
え、俺、出川さんみたいなポジションってことだろ、今。
今んとこね。
マジで同列じゃなかったんですか、今んとこ。なんか俺もなんかね、もっと回しみたいな、なんかわかんないですけど。うっちゃなんちゃみたいな。い
や、わかんないですけどって言ってるやつは回しはできないじゃん。
う
ん、
あ、そうか。そうか、そうか。
だからそういう意味で、この番組の彩りは、
はい、
やっぱ小舟が添えてくれてる
よね。そうですよ。
うん。
そうなんですね。
骨格は、銀ちゃんが作って、
うん、
色を塗ってるのは小舟だよ。
マジ
っすか？そうだよ。ここに小舟いなかったらくっそつまんない番組だよ。
そんなことはない。
アニさんいなかったらなんかずっと真面目な話になっちゃう。
そうだよ。堅苦しい話になって。
ここが間違ってる。ずっとそんな話しかしてないよ。
ここが間違
う。僕と師匠で。
いや、俺は合ってると思うよ。
ディベート番組やつだ。いや、師匠ね、これ違うと思うんですよ。
いや、それ言うんだったら、じゃ逆の立場でこの話してみよう。
わかるんですけれども、
ディベートじゃない。
面白い。
完全だね。完全のディベートじゃない。
知らんねえよ。
やっぱ小舟が大事だよ。
そう。
だって同級生に送ったけども、ね、もっと頑張るしか感想が来なかったとかさ、こんなエピソードなかなかない
もん。いじめられてんのみたいな。いじめられてんの
いじめられてないよ。
大丈夫みたいな。
大丈夫だよ。
ってことを言われましたね。
いや、仮にいじめられてるんだとしたら、銀ちゃんにいじめられるっていう形式がまずわからないからね。
そう、そうですよね。
全員上だって言ったらいじめも成立するけど。
確かに、そう、確かに。
もう周りがびっくりするぐらい偉そうにしてるだけで、はい、一番ペーペーだから
そう。
いやでも本当嬉しいです、ありがたいです、ね、これで活動が見れるというか、
そうです
ね、あんま地元の連中は分かんないじゃないですか、落語をやってるけど何してんだか東京で、
あそうだ、ね、
活動が見えないですからね、
そうそう、活動が見えないから、
でもね、それは本当にその東京以外もそうかもしれない、これから落語家になってみようと思ってる、
はい、
学生さんとかさ、
うん、
じゃあ今リアルな前座さんの活動ってどういうことやってんのとかさ、
ああそうか、わかんない、
少なくとも前座ぐらいだったらさ、
はい、
あっちこっちから、
はい、
前座から2つ目に上がった人が話してたりとかするから、
はいはい、
漏れ聞こえるかもしれないけど、
はい、
2つ目の人の情報が俺薄いなと思ってて、
あ確かにそうか、うん、確かにそうですね、
誰かが言ってて俺全くそうだなと思ったのが、今もう2つ目の時点で商品にさせられちゃってる、
あ今そう、あお互いが非常に、
うん、から本来2つ目っていっぱい失敗してもいいのに
失敗ができない感じ、
そうでしょ、
マジで分かる、
分かる、
めちゃくちゃそうだよ、
そうだから僕は、うん、昇進した後に下の後輩前座さんに、
うん、
もっと今のうちに滑っとけって、
いやマジでそう、マジで滑れない、もう
2つ目になって
もう絶対大変ですね。だ
から昔は、その、真打ちになったらスタートライン。
そうそうそうそう、そう。
だから、二つ目期間っていうのは、その、落語研磨する時代、前座の間というのは、それは、それの下準備ですよね。っていう、だったのが、この、今、若手ブーム、ありがたいことに、恩恵は受けてます。ありがたいことに、二つ目ブームになって、僕らもちょっと、見てもらえて、もっと言うと、僕らの世代は、前座の時からちょっと注目。
そうなんですよね。
前座見に行くみたいな、
そう、前座なんて昔はめくりがないのが当たり前だったんですね、開口一番、それを我々ビスケ新品毎回作ってもらって、で会によっては前座だけども受けてくれって言って枕も振らせてもらったり、そうなんですよね、ってなると受けないといけないかなって
、うん、そうだよね、名前出ちゃうんだもんね、
そう、だ変な話、その同感とか、
うん、
この難しい話ね、修行話とされるような、うん、ね、
できない、
ね、できない、
そう、それこそさっきはちょっと、一問によって考え方があれだから濁したけど、
うん、
後輩に同感をやりなさいって僕は言ってます、
ああ前座のうちに
やっぱり僕もそうだけど、今の前座さんも、うん、
マジで
受けようとしちゃう、悪いことじゃないんだけど、受けようとしちゃうからやっぱ動物園とか寄り合いさんとかそういうのばっかりやっちゃう、
へ
え、変な話さ、目立った方が苦しみを味わってくるみたいな感じになること
になるよね、難しいんだよなそれ、うん、でもこの動物園と寄り合い酒が誰よりも受けるになったらもうそれはそれで
成功
にもなっちゃうけど、
う
ん、前座のうちはそんなに賭けに出ない方がいいじゃないですか、
そうだね、
まんべんなく絶対、
何この世代によって違うって、
いや、まあ、
そう、本当にあお互い世代なん
です、君は面白いんだろ、じゃあもう見してくれよ君の芸をみたいな感じで来るんですよ、で滑ったら本当にもうなんだお前みたいな、本当に
いやだって2つ目だよ、
そうな
んだ、2つ目なんかいくら失敗してもいいしさ、俺真打ちでも平気で失敗できるもん俺は、 まあ俺はその強さがあるけどね。
いや、師匠強いんですよ、絶
対。俺は超強いよ。
滑った時、俺寝れなくなるんですよ、次の人が。
なんで
寝れますしょ、そういう時。もし失敗しちゃった時。
いや、俺は滑らなくても、はい、あの仕事がすごいあるから寝れないから。
あ、うわ、
かっこいい。
すごい
かっこいい。
うん、俺もう寝てる暇がないぐらいやることがあるから。
あ、
もう寝てる時点で俺信じられないもん。だから滑んだよと思って。
うお、
寝てるから滑んだよ。
うお、マジ、
ここまで行くと、寝てないから幻聴で受けてるように聞こえてる。その可能性もちょっと出てきたな。
うわ、幻が聞こえてくるから。
幻が聞こえてくるから。
寝ない。受けてる、受けてる。
すげえ受けてる。
怖い。
もう本当にね、それは、なんか、落語家のいいところだと思ってたの俺、
はいはい、
あその準備期間が長いっていう、
ね、ああそうかそうか、うん、はいはいはい、
だからそれこそお笑い芸人とかはさ、まあ、そうは言ってられないし、
はいはいはいはい、
本当に旬の時期があったりするから、うんうん、それでも今はだいぶあの年齢が上まで寿命が伸びたと思うの、お笑い芸人
は、はいはいはい、
昔はもっと若い世代でやんなくちゃいけなかった、
う
ん、
はい、それこそ若いうちに諦めさせるために始まったのが M1ね、
ああなるほど、
経歴10年で、うん、その売れないようなやつらはやめちまえつって、
ああそうかそうか、あなるほどね、
そうそう
そうだそうだ、
へ
え、だって俺が若い頃なんかはもう本当に同世代があのお笑い芸人としてテレビに出ててさ、
え、うん、はい、
そうそうそう、だからそうだよ、うん、あ俺もう今思い出した、う
ん、はい、
とあるテレビ番組、
はい、
多分2人とも知ってると思う、
うん、
そこの最終オーディションまで、うん、俺行ってる。
え、マジ
で？え、師匠が？
師匠がいた
の？そう。俺と、その時はシララとコンビ組んでたんだけど、それの、そのお笑い番組の、ちょっとなんか手こ入れみたいので、新しいメンバーそこに入れるって、
うんうん、
は言うなよ、番組名は。
いや、
絶対言うなよ。多分分かっちゃうと思うけど、手こ入れ入れるってタイミングで、最後まで、最終オーディション残ってたんだよ。
うんうん、
だからあの時、そっちの何グループじゃなくて俺たちが出てたら、うん、今頃俺とシララ、
うん、
ゴールデンとか出てた、うん、今頃とかちょっと前に終わった番組であるけどね、
うん
うん
うんうん、
そうだから本当に自分と同じ世代がテレビでスターだったんだよ、うん、
は
ー、そうだからそれこそね、あの時は前座だったかな、二つ目になってすぐぐらいかな、だからもう30手前ぐら
い
とかで、もうテレビに出てないと、
うん、
もうそもそもお笑い芸人としてやっていけないみたいな。
ああ、
そうです
ね。でも今も30、40
とか、はい、
でも別に普通にさ、テレビに出て、うん、まあ新人が出づらい時代になってるかもしれないけど、
はいはいはい。
でも、だからそういう意味では、テレビの方の、そのお笑い芸人の寿命は、
うん、
その旬の時期っていうのはすごく伸びたなっていうのは感じるんだけど、逆に落語界の方の、
うん、
その、何、準備期間が短くなってさ、
そう
です、ね、若い頃から表に出されちゃうっていう、うん、何なんだこれはっていうのをね、すごく、
そう
あの、俺は落語界のいいところが、なんか削られてる気がして。
ああ、
うん。だってなんか、先輩とか見てるとさ、魑魅魍魎みたいにいるじゃん。もう。
なん
でさ具体名言ってないから
大丈夫だよ。いやいや、そうですね。はい、はい。
なんでこの人、この、ね、はい、この年齢まで生き残ってるのみたいな。のがいるけどさ、
はい、
そのキャリアまでを考えた場合に、
いや、
その若い頃の数年ってそこまでなんか大事かっていうと、
うん、
俺そんな大事じゃないなっていうふうに思っちゃうんだけど、
逆にその失敗を繰り返してそのね、その
そう
なんかひらめきとか成功をつかめるっていうか、今売れてる人も全然売れてなくて急にその爆発したみたいな例が、うん、たくさんあるね。たくさんですか？
あるの？
ほぼ、
ま、そうなんだ。
そうなんですよ。
だって俺、一之輔ぐらいからしかわかんないからさ。
ああ、一之輔師匠はもうね、最初から。
そう、だからもう前座の頃からあれでしょ？
そうです
ね。で、二つ目になってすげえのがいるみたいな感じで。で、その後も宮地とかだけど。
ああ、宮地。
宮地もやっぱり目立ってたし。で、二つ目になってすぐ目立ち出したしってあるから。
そこの流れが来ちゃってるじゃない？
この、うん、多分、僕もなんとなく、この歴史を見ての話なんであれですけど、一之輔師匠ぐらいから、青互いというものが少し
ずつ始まり、
で、
宮地兄さんぐらいの世代でそれが爆発して二つ目ブーム
だったんです。そうだそうだ。
で、宮地兄さんのあたりの二つ目ブームから、それからまた10年ぐらい経った我々が、 前座ブームとは言わないけど、うん、前座なのに名前覚えられるみたいな世代、う
ん、あじゃあなんかそこがちょっとずつちょっとずつ侵食してきて、
そうなんですよ、ぐわーっときて、
お客さんの価値観と層が変わったと思ってまして、
う
ん、まず一つはこれはいいこと、若い方も寄席にいらっしゃるようになった、
うん、そうだ同世代だ、
はいはいはい、同世代で、もう一個が、うん、多分その若返ったことによって価値観が変わったと思ってるんですけど、うん、我々がよく言う前座は料金の外です、
ああ
、開演前にやってます、うん、これが昔はそうだな、
うん、
修行中のやつだから見る価値もないなっていうのが昔の価値観、うん、今はせっかく来たんだから前座さんから楽しみましょうよっていうのが、
う
ん、今の価値観って僕は思ってます、
ね、
の結果ちゃんと見るから、
う
ん、必然的に名前も覚えられる、
うん、そうか、
面白かったらちゃんと覚えてください、
あそこだ、判断材料にされちゃうわけだね、ちゃんと見ちゃうから、
そうで昔と違ってこの応援してますを発信しやすくなった
、そうか、ツイッターとか、
ツイッターもあるし、あ、うん、もっと言ったら前座のうちからあのメールを公開してる人だっているじゃないですか、
ああ、
うん、それ教会とかに寄ったりとか、
うんうんうん、そうね、うん、そうだ、だって俺も弟子にはあの SNS 前座の頃からやっていいって言って、う
ん
う
ん、教会の方もなんかツイッターやってた方とかいらっしゃいまして、前座の間から、
あ、そう、
うん、からそういうのにお客様が応援してますを言いやすく、
あ、
直で受け取れちゃうから、
昔は住所を調べて手紙を書かないといけなかったから、
うん、そうだ
ってなると前座はよりこの頑張る活力にはなるけれども、勘違いしちゃいやす
くなるし、期待に応えたいっていうね、
うん、でこの無意識のうちにお客様を重荷を乗せてる可能性もある、
あーなるほどね、
そうする、
どうします、
決めよう、今
決めましょう、
うん、
なんか
前座応援禁止、
そう、失敗だ失敗大歓迎失敗大歓迎
だけどね、辛い時に結構お客様に助けてもらったからね、僕も、あ、
そう、それはね、
あるから、
それもあると思う、
だから、
うん、
勘違いするなよがもう、
いや、そうですね、確かに
そうか、
それこそ僕だ、早い段階からそういうお仕事が多かったんですよ、うん、僕入りたての時からもう自由にやって受けてくださいだとか、うん、そういう仕事がホール落語が多かったんですね、
あ、
その結果やっぱり動物園とかばっかやるようになって、
うん、
やっぱりその手堅く、まあ、動物園と、ま、僕の時はまんじゅう怖い、
うん、
新聞記事かな、
うん、
この3つばっかりやってて、あと本膳だ、この4つばっかりやってて、他のネタがちょっとおざなりというか、
あ、
そりゃそうだよ、だってホール落語でみんな見てる中でさ、そんな滑るわけいかないもんね、
自分の中で安牌ネタじゃないけど、うん、ってなってる時にそれこそありがたいのが我々にぎわい座ですよ、
あ、はいはい、
横浜にぎわい座というところが他の寄席と違って両協会入り混じって寄席をやるんですよ、
へ、うん、
本当だったらそのこの期間は浅草は芸協、
うん、
この期間は浅草は、はいはいはい、協会さんでやるんですけど、入り混じってるので前座がお互いから一人ずつ出るんですね、
お
でその時に同世代の落語協会さんの落語を聞くんですよ、
うん、
その時に、あ、僕は今まであぐらをかいてたって思って、
うん、確かに
教会だと確かにあんまり受けようっていうところに行かないんですよね、
その結果袖で聞いてて、
うん、
生意気ですけど前座なのに落語がうまいになったんですよ、うん、僕は、
あ、
僕はだから落語下手なクソだからもう明るくうわーってやって受けさせようとしてた、う
ん
う
ん、分かるんだよね、
そう、
その笑い取りに行くその姑息のやり方をしてて、うん、技術がないからこそそっちができちゃうっていうのがね、分かる分かる、
だし結局落語をかっちりやってれば、
う
ん、本当の欲しいところで
どっ
く
真のところでね、
そうで、あ、僕も同化をやらなきゃでそっからですよ、同化やりました、
いいね、やっぱり
同化、やっぱやりたくなりますよ、同化
は好きですよ、
好きなんで、うん、やりたくなるんですけど、
だそれからはそのまんべんなくネタをやるようにしました、うん、
あ、
もちろんホールとか行ったらちゃんと、うん、さっき言ったようなね手堅いネタやるけど、うん、寄席だとちょっとまだまだだなっていう、うん、鶴をやってみたり同化やってみたり、うん、コホメやってみたり、
へー、すげえ、若手の悩み面白いね、
いやいや
いや、気になるところでありますけれども、
またおっかさんに心配されますよ、こんな話して、
なんで
こいつ東京でめっちゃ悩んでるじゃんみたいな。
いや全員悩むんだよ。
あ、そうか。
悩んでない前座とか二つ目がいたら、それこそ心配した方がいい。
あ、なるほど。
お母さん安心して。
あ、じゃあこっちが正解なの。
そう。
悩んでる姿が正解だ。
息子はちゃんと成長してます。
だって我々一回目なんですから、この人生。答え分かんないんですから。
またね、かっこいいこと言ってやお
う。いえいえ、大丈夫、大丈夫、大丈夫。小舟だってかっこいいの持ってるんだから。お届けいたしました。お相手は、立川こしらと。
カースよりコスモス、柳家小舟です。
桂銀次でございます。
冗談言っちゃいけねえ。
渋谷楽をポッドキャスト、冗談言っちゃいけねえでは、皆様からのメールをお待ちしております。渋楽アットマーク gmail.com shiburaku アットマーク gmail.com です。皆様からのメールお待ちしております。